桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもリッカーでございます。
N1 をね、
N1
ようやくやれます。
はい、もうちょっと記憶の隅に若干引っかかってるだけのあの N1 があ
のこちらが忘れかけててもたまにメールをいただいたりはするんですけど、
あ、じゃあ人気コーナーだと。
そうですね、まあそれだけポッドキャスト界がまあ低迷している。
その低迷したポッドキャスト界に一石を投じるこの人気コーナー N1 がついに、
そう、
何ヶ月かの沈黙を破って帰ってきたと
そうですよ、8ヶ月ぐらいかな
長8ヶ月って言ったら生まれたばっかりの赤ちゃんが8ヶ月経つとるん
です
よね。
そうですね
他に言うことはないのかとそろそろ首が座る頃ですか。
いや、首はね 4,5 ヶ月で座ると思いますよ。
あ、じゃあもう一回首が座り直すぐらいの一回座った首がさらに座り直すというぐらいの時間が経って帰ってきた N1 なんですけれども。
そうですね。もうコルセットで固めたんかいうぐらい動かないですからね。
で、N1 っていうと、基本的には、はい、あの、他線次戦というか、要は、僕らが勝手に、じゃあこの番組紹介してありますかっていう話にはならないわけじゃないですか。
うん。そうです。おすすめのメールが来るわけですよ。
はい。
あの、それこそだから、あの、こちらがね、忘れかけているにもかかわらず、まあ、N1 待ってますよっていう声もありつつなんですけど、
うん。
次戦します、他戦しますというメールはいただくわけです。
もう、着信音が鳴りやまず、iPhone のバッテリーがみるみる減っていくと。
ネクサスですけどね。
ネクサスのバッテリーもみるみる減っていくと。
その公開してるメールアドレスを携帯のアドレスと合致させてるやつアホやなって思いますけどね。まあまあ、あの、僕のね、パソコンのアドレスに来るわけでございますよ。
はい。
で、まあまあ今回ね、事前の番組が2つほどですね。長らく眠っておりましたと。
はい。一体どんな番組なのかというのは大変気になるところですね。
そうですね。6月にメールをいただいてますからね。両方ともの番組がね。
じめじめした6月から暑い夏を超え。
そう。
あの大変な紅白を過ぎ、ついに2015年1月。
そう、このね、冬の縛れるカッサカサになる季節にですね、ようやくこれがアップされると。
ベールを脱ぐと。
うん。
まだ番組やってるんですかね。半年も置いたら普通終わりますよ。
そんなもんですか。え、ちょっと待ってくださいね。僕は一つの番組については生きてることを確認してるんですけど、もう一つの番組については今ちょっと不安を覚えてきたので。
うん、僕も同感ですね。片方は、
はい。
間違いないと思います。この片方が、二人が同じ番組のことを言ってた場合に、うん、もう片方はちょっと心配ですね。
もう片方で今見たらね、
はい。
次回2月更新って書いてました。
ああ。まあ冬ですしね。
そうですね。
活性も落ちますしね。
はいはいはいはい。まあまあそれはそれとして、やったらいいなと思います。
ええ、そうですね。
はい。音源は上がったままなので、いけると思います。
はい。
はい。
やりましょう。本格的に終わってしまう前に。
そういうね、ポロポロ匂いを出すのはやめましょう。はい。とりあえず、まず1個目の番組は、もうこれ順番に行こうかなと思うんですけど。
はい。
これね、メールをね、二村さんっていう方からいただきました。
あ、いいお名前ですね。
ね、便所のつぶやきという番組ですと。
ええ、どうかというタイトルですね。
まあ、便所の落書きっていう言葉はよくね。
あ、数字の2から始まって CH が続き .net で終わる、ああいったとこですね。
まあね、古くはね、僕がたまに口に出すサイキック青年団なんかも、はい、うちの番組は便所の落書きみたいなもんやからみたいなことを言うてる時もありましたけども。
あ、ということはやっぱりその辺もちょっと意識してたりとかする可能性は、
どうなんでしょうね。東京の方やと思うのでね、東京というか関東というか、なんかその辺がちょっとわかりませんが、一応メールの文面軽くシャラッと読みますと、
はい、
はじめまして、私二村と申します。この度、桜川マキシム様の方でポッドキャスト番組の批評を行っていると知り、ぜひ我々の番組のご批評をいただきたくメールさせていただきましたと。で、ここからちょっとプロフィール書いていただいてるんですけれども、
はい。
この二村さんという方、お笑いの方です。
うんうん。芸人さんですね。
そうですね。フリーでダムダムおじさんというコンビでやっておられる方と。
うんうん。
で、もう一人相方さん、まあ、ラジオの相方さんですね。
はい。
高橋さんという方は、魔石芸能者所属のピンの方。
うん。
で、2013年3月から、便所のつぶやきという番組をやっておりますと。
まあ、ユニットを結成したも同然と。
はい。で、キャッチフレーズ的なもんではありますけども、小さなスケールの大いなる野望、 便所の雑菌2匹が起こる無責任有害ポッドキャスト番組というですね、
うん、
ことで、まあ5日に一度更新しておりますという、
はいはい、
更新スケジュールとしてはちょっと珍しい、
うん、まあたまにありますけどね、
5日ごと、
ええ、
あ、ほんまです、僕聞いてるラジオ全部毎週やったり不定期やったりするので、
あの10日ごととか、その5のつく日であったりとか、
ごとび、
まあ、毎日、まあ5等、うん、と5等じゃない、あ、この番組は5等日の可能性がありますよね、5日ごとだと、うんうんうんうん、まあ珍しいことは珍しいですね、
はいはい、
まず、
うん、
配信する方がうっかりしがちじゃないですか、5日ごとって
そうそうそう、ね、あの毎週このタイミングとかやったら覚えやすいですからね、
ええ、
僕なんかもあの、汗日なんかはね、更新するのが、日曜日の深夜から、まあ、月曜日いっぱいと決めてるわけですけども。
はい。
はい。まあ、日曜日の夜に忘れてしまわない限りは、覚えてるわけですよ。
うん。
うん。
まあ、安心ですよね。月曜日が来たなっていう気がしないわけですからね。更新しないと。
そうそうそうそう。
まあ、あと聞く方としても、やっぱり毎週何曜日っていう風になってくれると、うん、まあ、その、仕事なんかしてる人であれば、うん、通勤時に聞くってなると、月曜日にはこの番組が来てっていう風な組み立てがしやすいので、そっから、ずれてくると、ちょっとこう、組み立てをする上では具合が悪いっていう、ふうな、まあ、無理やりなんか、その点に噛みつこうと思うとそういう方もできるっていうだけの話ですけどね。あの、更新頻度が早いのは大変よろしいことだと思いますよ。
そうですね。
だって、なかなかできないですもん。
うん。
ね、こんな一週間に二つもですね、配信している桜川マキシムのような有料な番組というのは大変珍しいわけですよ。
そうですね。まあ、その分ですね、あの、僕の体調とかですね、忙しさにビビッドに影響されて、あの、ずれがちですけどね。いや、まあまあ、とりあえず、このまあ、5日に一度更新という便所のつぶやき。
はい。
一応あの、おすすめ回いうことで3つ挙げていただいてまして。
はいはい。
第58回、慶応ボーイになりたいっていう回と、
うん、
第71回、高橋漫画概論4。
はい。
それと、第82回、しっくりさん。
うん。
この3本挙げていただいてると。
はいはい。
いうことでございます。
もちろん3本聞かないと、話にならないと。
そうですね。まあまあ、1本聞いても、2本聞いても、3本聞いても、割とね、僕印象としてはそんなに変わらなかったですけどね。
そうですね。一言で言うと、
うん、
完成度が高い。
ちゃんとしてる。
うん、あの、プロっぽいというか。
うん。ポッドキャストで、その、どうでしょう、光を当てたいみたいな意味合いでやってるので、
うん、
今回取り上げてますけど、
はい、
番組の内容的に、この、喋りであれば今後に期待できるみたいなスポットライトの当て方もあるじゃないですか。
はいはい。
そういう感じではなくて、もう出来上がってますよね。
あの、面白い素人を見つけたっていう感覚はゼロですよね。
プロやし。
あの、多分、ポジションとして近いのは、
うん、
東京ポッド企画局っていう、
うんうんうん
う
ん、
今うまく言えませんでしたけれども、
うん、
まあ、あの、メジャーに行ったポッドキャスト代表があるじゃないですか。
そうですね、僕が嫌いな番組ですね。
あれと、構成としては近いですよね。
そうですね。うん。
うん、まあ、その番組の、どういう話をしてるっていう部分では全然違うんだけれども、
うんうんうんうん、
まあ、その事実上のプロ、まあ、ほぼプロですよね。まあ、メジャーではないけれども、まあ、プロ。うんの人たちがこうタッグを組んで、おそらくこうある程度戦略的にやっていて、なんとなればメジャーにいつでも出ていきたいと思っているだろうという点だけ抜き出すと、まるっきり同じ番組と言ってもいいんではないでしょうか。
そうそうそうそう。なので、まあ、ちゃんとしてると。
うん。面白いけど面白くない。
あそこまで行きますか。
なんていうのかな。要するにですね、
うん、
我々はほつれを見たいわけじゃないですか。要はその、プロが何が、あの、良くて何がいけないのかっていうと、あの、言っていいことと言ってはならんことっていうのをちゃんとジャッジできるかどうかじゃないですか。
あれ、あの、ちょっとごめんなさい、あの、確認なんですけども、
はい。
僕は今ディスられてますか？
え？僕は、ちょっと待ってください、今日、散々ジャさんを上げてきたじゃないですか。何のために上げてきたと思ってるんですか。
ここでディスるためじゃないですか、そうだった
ら。そうです。ただけ上げたらちょっとぐらい落としても、ムッとしたぐらいで済みますよ。
そうですね。じゃあ僕は今ムッとしておきます。
はい。
ムッってなってます。
まあ、そういう感情をあらわに。ついしてしまうなんていうところを見られるのもですね。
ああ、なるほど。
いい大人同士がこう、喧嘩しちゃったりとかするのをですね。
そうですね。
見ることができるのも素人のポッドキャストのいいところじゃないですか。
そうですね。あの、ポッドキャストのいいところは46歳のおっさんがオナニーした時の感想とかを言ってたりするところですもんね。
そう、そういう生々しい何かを見たいわけじゃないですか。聞きたいわけじゃないですか。
なるほど、なるほど。わかりますよ。あ、そういう意味ではないか。うん、あれですもんね。割とあの人生の恥部的なお話もよくされてたんですけど。
はい。
特にこの、挙げていただいた3本のうちの1本なんかは、こう、自分がまあ、どういうふうに番組内の言葉をそのまま言うと、うん、底辺の人生を歩んできたかというお話をされてたりなんかもしたわけですよ。
はい、はい、はい。
ですけども、その話自体がよくできたあるというか、いつでもどこにお出ししても恥ずかしくない、恥ずかしい話。
はい。で、なんだったらばこれまでに何回かしてんじゃないかなっていうぐらいの安定感もありますよね。話の完成度が高いというか。
うん。
結構ですね、まあ、突っ込んだことは言ってるというか、その個人情報の出し方としては割と、ざっくり出してたりして、
うん、
ご実家の商売であるとか、
うんうんうん、
まあ、そのお店の名前であるとか、うん、大体の住所とかまで言ってるんで、僕、うん、その業界的に近いので、
うん、
あそこかって思いましたけども。
あ、そうなんですね。
というぐらいのことは言ったりとかするんですけど、まあ、でもそういった危うさは感じないですよね。
あ、そうか。そこを重要視するとそうなってくる。のか、いや、僕はね、割とね、聞いててね、普通に楽しかったんですよ。
あ、それは僕も同感です。
うん、ただね、これが毎週じゃないですね。5日に1度ですか？
はい。
聞けるっていうのは、いいことやなと。
うん。
で、やっぱりね、まあ、いろんな番組で、その、収録についての話みたいなこととか、
はい。
基本的な喋る技術の話みたいなことをされてるのも耳にしますけど、
うん。
やっぱり収録環境をちゃんと整えて、音質のいい状態で上げられてるっていう上に、
うんうん、
ちゃんと喋る訓練した人のトークっていうのは、内容さえきっちりしてれば、それだけでも気持ちいいなと。
うん。
もう思えるなっていう意味ですごくいいなって思って聞いてたんです。
はい。それは先ほどから言っておりますけども、うん、完成度が高いっていうふうに評価せざるを得ないですよね。
うん。
うん、で、まあ、その点に関しては、その番組の完成度が高いから良くないっていう言い方をするのはどう考えても頭がおかしいので、これ自体はもう完全に褒め言葉ですね。
うんうんうんうん。
で、その、まあ、日常会ももちろん、うまくまとまっていて、で、この番組の、うん、まあ基本的な話ではあるんですけど、まあ二人が話していて、
うん、
で、その二人の性質がそれぞれ違っていて、まあ録音状態も良くて大変聞きやすい。
うん、
で、まあそれぞれ、まあ喋りが、まあお仕事と言っていいでしょう。まあ表現することがお仕事であると、
うん、
ということもあって、発声もしっかりしているので、まあ多少こう賑やかなところであってもちゃんと聞こえるっていうのは、
うん、
みんなできててほしいけども、まあ半分以上の番組はできてないですよね。
控えめに言ってね、半分。
で、まあそのオープニング曲、まあ印象的なオープニング曲、
はいはい、
ちょっとそこで停止ボタンを押してしまう人もいるんじゃないかという気もするんですけども、
ああ、はい、はい。
まあ、匂いが強いので、
うん。
まあいいや。で、それで、その、でもオープニング曲を聞くと、うん、そのオープニング曲の中に、うん、この番組はどんな番組かっていう情報がちゃんと入っていたりとかして、親切な作りですよ。
そうですね。
うん。
さっき言ったなんですが、小さなスケールの大いなる野望っていうのが、まあ、このまんまではないですけど、入ってますからね。
うん。で、まあ、キャッチフレーズとしてはなかなか、まとまってますよね。
うん、うん、うん、うん。
で、あとその話し出して、で、話がうまい具合に転がっていくのはさすがだなと思って、で、その、どこかで一つの話題にちょっとこう、肯定するというか、うん、まあ、面白い話題ではあるんだけども、そこにそんなに突っ込んでいかなくていいよっていうのって素人の会話でよくあるじゃないですか。
ありますね。
ええ。今は、まあ、自分のことは棚にあげてっていう部分ですよ。
はいはいはい。
はい。で、そういうのがなくて、
うん、
ちょっともう少しいけるかなっていうところでも、さっと次の話題に移るんですよね。うん、その辺のテンポの良さっていうのは、ようやってるなというふうに、ちゃんと台本ある程度あるのかなっていうふうに思わせるぐらいの流れの良さですよね。
うん、ちゃんとしたノリツッコミをしてはったりするわけですよ。
うん。
そうそう、そういう話ありますよね。いやいや、違うんですよ。そういう話は今いいんですよっていう、その一連のパッケージのところの間の取り方がプロっていうか。
うん。
うん、しっかりしとんなという。
ちょっと脱線してもすぐ戻ってきますからね。
そうそうそうそうそう。まあ、だからプロットみたいなものはやり取りされてんのかなってどうしても思ってしまいますよね。
うん。まあ、かといって、うん、プロット見え見えってこともないんですよね。自然な会話にも聞こえる範囲にちゃんと収まってる。嫌味がないですよ。
そう。だから僕ね、実はこの番組について取り上げる回を収録し終わったら、ちゃんと聞こうと思ってたんです。
はい。
第1回から。
はいはいはい。
僕聞くときはもう第1回から聞きたいので。
仮面ライダーも全部最初から見てますもんね。あ、平成ライダーだけでしたっけ？
そうなんです。僕だから平成ライダー見終わったら多分昭和ライダーを全部見るんですけど。
難儀な性格ですね。
そうなんですよ。まあまあね、この難儀な性格はですね、この収録してるですね。はい、まさにこの後に上がる汗びでもそんな話してたりもしますけど。
お、これはシンクロニシティですね。
そうですね。
ただ面白いことに、その桜川マキシムを聞いてる人って、はい、
うん、
まあその好きで聞いてる人のかなりの割合が、
うん、
第1話から全部聞いてるっぽいっていう。
あ、そうですね。
そういう、出し手と受け手のシンクロニシティなんていうものも見えてしまうと。
まあアーカイブ全部残ってるっていうのもあるとは思いますけど。
ですね。でないと聞けないですからね。裏で高値で取引される以外の入手手段がなくなってしまいますからね。
まあ公式で売ってたりするところもありますけども。
ね、1話ずつ買えるようにしたりとかっていういろんな努力をしているけども、どれほど売れているのかということが大変気になる番組もあるという話ですよね。
そうですね。あと、分け前で揉めたみたいな話もたまに聞きますね。
揉めたというか、まあ、伝聞なのであれですけども。
うん。
はい。まあ、お金は怖いですね、と。
そうですね。はい。まあ、だから、そんなとこですかね。いや、だから本当にね、メジャーじゃない芸人さんの、番組ではあるけども、
うん、
面白いです。
はい。じゃあ僕ちょっと足してもいいですか？
はい、はい。
この三つのおすすめ回をいただいて、うん、で、そのうちの二つが、まあ雑談回というか、こう身の回りの話をする回、まあ、
うん、
いわばおっさんのぐだ話系の系統で、
うんうんうん
うん、で、うち一つその高橋漫画概論の4でしたっけ、
うん、
っていう回があって、まあそれはその、まあある漫画に掘り下げるというか、その漫画っていう文化についてこう取り上げて話すという回だったわけですけども、
うん、
まあそのちょっとこう情報量の多い回ですよね。
あ、そうですね。
ええ。で、そこも聞いていて、僕は割と、うん、あ、なるほどな、というふうに、こういう視点で見るのかっていうようなことをですね、素直に、
うん、
あ、これはためになったわい、というふうに思って、機会があれば、
うん、
まあ、例えばその飲み会とかで、比較的文化資本の乏しいような方たちとご一緒することがあったらば、さも自分で考えたかのように言ってみたいなっていう気が、したりとかもするぐらいにですね、評価してますよ。
あれなんですね、立花さんは一緒にお酒を飲んでる相手に対して、この人は文化資本の低い人だなって思ったりする人なんですね。は
い、え、そんなこと言いました？
なるほど、そういう感じの方なんですね。ね、皆さんお気をつけくださいねっていう。
あ、でもあれですよ、そういうタイプの人間は自分よりもそういった部分で、上だと思ったらば、うん、まあ散々媚びへつらいますからね。
なるほどね。
ええ、
だから媚びへつらわれてるっていうことは、ってことですね。
ね、ちょっとこの話は大変、感じが悪いので、ほどほどにしておきましょうか。
得をしないので。
そうですね。はい。まあそういう部分がありますけれども、まあ、はいはい、だからその人に話したい話って、うん、その誰かの話を聞いて、
うん、
で、それをまた誰かにこう、言いたいかどうかってあるじゃないですか。
うんうんうん。
まあまあだねって話は特にしたくないけども、その話が、あ、面白かったなって思ったからこそ、また誰かに言いたいっていうモチベーションが生まれるわけで、そういった気持ちにさせてくれるような、
うんうん、
まあクオリティがあったというふうに、言いたかったんですけども、まあ言い方を間違うと、
うんうん、
変なところに意識がいって、その感じの部分が伝わらないっていう、悪い会話の一例を、まあ実践してみせたんですけども、まあそういったですね、まあ通常のこう会話としてのテンポが良くて面白いねっていう部分に加えて、
うん、
まあそういったリズムの部分はそのままに、しかもこう情報としての、まあ価値もあるような部分もあるっていうのは、まあその幅があってよろしいんじゃないですかね。
僕はですね、実はその漫画概論の方は、
はい、
正直この3本の中では一番ちょっと遠く感じてしまった回で、
うん、
まあまあその漫画の話してるから僕割と好きそうやないんかいなと思われがちですけど、
はいはい、
逆にね、そっち系の話に行くんやったらもっと踏み込んでほしいなって思っちゃったんですよ。
ああ、そこであれですよ、文化的資本の低そうなっていうふうに僕があえて言ったところが光ってくるわけですよ。
なるほどね、実はそこも含んだ話をさっきしてたんだよと。
そう、そうなんです、皆さんお気づきだったと思いますが。いや、その取り上げてるのが、例えば、こち亀だったりとかするわけですよ。
そうそうそう。
で、そのこち亀っていうのはみんなが知ってる、
うん、
まあ、番組というか、まあ、コミックじゃないですかっていうところから始まってるんで、
うん
うん、要はその誰でも知ってるっていう、ね、
うん、
それはどういうことかっていうと、文化的資本が低いような人たちでも知ってるっていうことじゃないですか。う
ん、いや、だからそこに話を落とし込まれてるっていうのもそうですし、
はい。
こういう、そのまあね、まあ今回のその漫画概論の、まあ、トークテーマっていうのは、どんな漫画が国民的漫画という位置に立てるのかみたいな話だったわけですけど、
はい。
まあ、そこで出てくる漫画の作品名であったりとかも、含めてちゃんと伝わる内容で話されてるっていうのは、すっごく上手というか、 考えられた結果、うん、出来上がったトークやと思いますし、
はい、
そこはすごく、うん、聞いてて感心するんですけど、どうしてもその漫画的な話だと僕お互いに入ってしまうので、
はい、
そういう立場から見るとちょっと物足りなさを感じてしまう。
あ、はい、それはわかります。あの、まあ、どうでもいい話ではあるわけですね。こっち亀、クレヨンしんちゃんドラえもんみたいな話はまあ比較的どうでもいいかなという。
うんうんうん、
うん。まあ感想は持ちますね。
そうそう。だからその辺がね、まあ難しいとこやと思うんですけど、その、まあ僕はあの指標の一つとして情報の濃度っていうことを挙げてるわけですけど、
はい。
その情報の濃度っていう意味ではちょっと、もう2、3歩欲しいと。
なるほど。
思ってしまったのが実際のとこやなと思いますね。
うんうん。
うん。ので、そこかなぁと思います。
はい。
だから僕はあの漫画の話されてる時以外の方がもう純粋に楽しんで聞いてますと。
うん。
いう感じですね。
そうですね。この、まあ、漫画の話ばっかりになってくると、多分、あっという間にネタ切れになっちゃうんだろうなと、その、うん、間口の広いところで攻めていくと、苦しいだろうなっていうのもありますから、これは、まあ、ちょっとこう目先を変えるというか、こういったこともできますよっていう、
うん
う
ん、
まあ、飽きさせないように、さったようなこう切り口を見せてるっていう、それも、うん、まあ、戦略的にちゃんと考えてやってるんじゃないですか？
だと思いますね。
で、あの漫画ってついてると、お、聞いてみようかなってやっぱり思うじゃないですか。
だからまあまあ、概論ですもんって言われたら、そうですねって感じではあるっていう。
うん。
格論じゃないですもんって言われると、そうですねっていうところかなと思うんで、まあまあ、ここはちょっとまあ、指標上は僕としてはちょっと不利につけざるを得ないですけど、
うん。
まあ番組全体としてはちょっとまあレギュラー視聴に含めようかなと思うレベルと。
ああ、全く同感ですね。僕は、うん、これ一応レギュラー視聴というか毎回ダウンロードしてプレイヤーまで入ってくるリストには、うん、入りました。この番組は。
うん。うん、
ただし、その、はい、ジャスさんが言うように、うん、どうしてもこれでないとっていう部分はないので、
ああ、はい、はい。
何か他にまたいい番組が出てきたときに、
うん。
この番組は間違いなく、ま、面白く聞けるが、ちょっとここは引いてもらおうかなっていうポケットまでかなというのもありますね。
まあまあ、時間は有限ですからね。
ええ。
うん。まあ、独自性って言われるとちょっと、まあ3回聞いただけではちょっと見出すのが難しかったかなとは思います。
うん、まあなんだろう、うん、ちょっと僕雰囲気が近いなと思った番組っていうのがありまして、
ほう、
まあその先ほどの東京ポッド企画局ではなくて、うん、他の、うん、関西の番組ですけども、うん、レディオスターティーンマネキンリターンズっていう番組が、あるんですけれども。
ほう。僕知らないですね。
これまあ、関西人の二人組のおっさんがですね。
うん。
まあ、関西弁でトークをしているっていうやつで。
うんうん。
で、その話っていうのは、なんかその、まあ、合コンに行ったとか、その、うん、まあ、40過ぎのおばさんの、まあ、日常というのはどうだみたいな。
うん。
まあ、そんな感じの、かなり虐待もない感じの話をしてはいるんですけれども。
うんうんうん、うん。まあ、
だからその話の内容は違うんだけれども。
うん。
その会話のテンポだったりとかはちょっと近いなぁと、いうふうに思っている番組がありますと、はい、まあ、なのでこの番組が気に入った人はちょっとこう調べて聞いてみてもいいんじゃないですかね。あとその僕はなんで近いと思ったかっていうと、
うん、
まあ確かにまあテンポもいいし面白く聞けるんだけども、
うん、
わざわざ聞き続ける理由はやや弱いと思って今その聞かないリストに入っちゃってるので、
うん、
まあその辺まで含めてちょっとこう被、
うんうん、
るかなと。
なるほどね。被る番組がある、はい、この番組に似てるって評されるっていうことは、すなわち、そういうリストにも入っちゃうんだよっていうことでもあるってことですね。
そうですね。交換可能な、爪痕を残すような何かではないのかなと。
まあ、
それは
完
成度の高さっていう再三再四、言われてるね、キーワードからも、まあ、どうしても、そういう評価にはなってしまうのかなと。
なるほど。わかりました。
はい。まあでもいい番組ですよね。
そうですね。面白いです。
うん。暇な時間がある人はぜひ聞いたらいいんじゃないですか？
そうですね。お耳寂しい時にどうぞって胸張っておすすめはできますね。
はい。で、まあその僕のその判断基準、評価基準の中にある、
うん。
配信時間というか、そのまあ気軽に聞けるかどうかっていう、評価基準があるんですけども、この番組はだいたい30分に収まっているので、まあ一番組30分ってのはなかなかいいバランスですよ。
そうです。25分ぐらいですか。大体この番組。
そんな感じですね。30分超える回はないのかな、
うん、
確か。
なるほど。
はい。
まあそういった感じと。
はい。高評価です。
どうします？もう一つの番組ももうこのままの流れでシャラッといきますか？
いっちゃいますか。 え、そんな二つも当初が来てるなんて、さすが N1 は人気番組ですね。
そうでしょう。N1 が人気番組じゃなくて、僕が人気なんです。あのね、久々に夜の収録なんですね、僕ね。
はい。
実はね。
夜のジャスさんが。
そう、汗びとかも朝やってますから。
ええ。
僕なので今日ちょっと軽くお酒入ってますのでね。
あ、汗びはかなりお酒入ってる感ありますけどね。
あれね、坂口さんだけお酒飲んでるんですよ。
ああ。坂口さんはお酒の入ってない時間の方が短い。
そうそうそうそう。そうです。僕朝からさすがにちょっと用のマンドでね。
まっとうな社会人ってのはそういうもんですよね。
そう。ねえ、ということで、まあもう一つの番組ですけども、倉橋さんという方からメールをいただきました。
はい、これまたいいお名前で。
はい。今回、ポッドキャストコンテストということで、おこがましいと思いながらも、僕のやっているポッドキャストである、にわかレビューラジオという番組を紹介させていただきますと。
はい。にわかレビュー。
はい。毎回アニメや漫画などについて、高校生3人組が言いたい放題話している番組です。で、おすすめ回として、第14回、なぜ3次元のアイドルを好きにならず、2次元のアイドルを好きになるのかについて、ということで、これ、あれですね、経路ログさんで上げてはって、
はい。
で、まあ、収録時間が割と、どれぐらいですか？小1時間ぐらいですか？
確かこれ3ファイル分割配信で、1つファイルあたり3、40分とかじゃなかった。
そうそうそう。
20分から30分の間ぐらいでしたっけ？
そうなんです。だから、まあ、1時間から1時間半ぐらいあるので、まあ、分割で音声上がっておりますよ、という。
はい。
番組を実践いただきました、ということなんですけれども、と。
けれども、はい。
はい。どうでした？
ああ。
どっちから行きましょうか？
そうですね。じゃあ、僕から行きましょうか。
はい。
ざっくり言ってしまう。僕まずですね。
うん。
この番組は以前から知っていました。
はい。
はい。それで、その、うん、まあ、大体どうやって知るかっていうと、ツイッターとかで、その番組を、こういう番組あるよっていうのをリツイートして、うん、誰かがリツイートしたのを見て、あ、こういうのあるんだって思って見に行って、
うん。
で、まあ、タイトル、どういう話をしてるかっていうのを見て、さて、ちょっと聞いてみようかしらと、思えば聞くし、思わなければ聞かないという、まあ、当たり前のことをするわけなんですけども、で、この番組に関しては、
うん、
まずその3つに分割配信してる時点で、まあ、だらっと長えなと、思った上に、その、テーマについて興味を持てなかったので、聞かないでいたので、
なるほど。
まあ、なので、その、聞かないで、いたものをこうやって今回聞いてちゃんと評価できる機会を与えていただけたということにですね、大変こう感謝の気持ちでいっぱいになっていると、すがすがしい気持ちになっていると、
はい、
いうことをまず表明した上で、はい、で、まあ、僕のその偏見は間違っていたかどうかという件に関してなんですけども、
はい、
はい、僕は正しかったです。
なるほどね。
ですね、まずですね、まあ、ちょっと、辛口、申し訳ない、せっかく実践をいただいて申し訳ないんですけども、まあ、辛口というか、まあ、思ったことを言わせていただきますけれども。
実践の時はそれでいいと思いますよ。
はい。
はい。
まあ、まずですね、タイトルからちょっと言わせてほしいんですけども、その、にわかレビューラジオっていうのは逃げではないのかと。嘘でもいいから、このレビューは面白いぞっていう姿勢を見せた方がいいと思うんですよ。
なるほどね。いや、うちの番組なんかは桜がマキシム。
ええ。
ってなってて、マキシムっていうのには金言、金言格言みたいな意味があるというのですね。
はい。
僕は最近知ったんですけど。
もしかしたら、間が入り忘れたパターンとかじゃないですよね。
いや、じゃないですね。これね、過去のね、放送でもね、ちょっと番組名を決めてる時の話がね、ちらっと出てるのでね、知ってはる方もいると思いますけど、風俗店の名前を文字っただけなので、僕はマキシムという言葉の意味を知らないでここまで来てましたからね、最近まで。
まあでもなんかね、コーヒーとかでもマキシムとかって書いてあったりもするし、
そうそう、
みたいな、なんとなく良さげなイメージですよね。食品関係についてる単語ならとりあえず悪い意味はなかろうと。
そのだけでつけてますからね。
うん、僕はマキシムが禁煙だってしたの最近ですからね。
僕はデルタブルースさんに聞きましたからね。
そのタイミングで、そう、多分みんな思ったんですよ。うん、マキシムってそれはなんだっけっていう。まあ、ね、桜マキシムの名前が立派だっていうことはみんなわかってるし、うん、主催者が立派だっていうこともみんなわかってるから、それはいいじゃないですか。
まあ、この後ディスられるぞ。
まあ、まあ、そのにわかレビューラジオ、まあ、タイトルはいいんですけども、あとは、その、はい、高校生3人組が好き勝手に話しますでしたっけ？その、いただいたメールに書いてあった文章というのは、
うん。
うん。まあ、まずその高校生3人組が好き勝手に言う話が、
うん、
面白いわけがないじゃないですか。普通に考えて。で、まあ、それは、その、同世代の人たちが聞いた場合には、面白いかもしれないけれども、
うん、
まあ、ポッドキャスト、まあ、しかもその、僕らのやってる、その、桜川マキシムっていうのは番組を聞いてる人は、おおむね30代のおっさんがメインの視聴者ですよね。
うんうん、
からしてみると、 ちょっと難しいところがあるわけですよ。やはり20年以上、その、これで喋ってる彼らよりは、イラン経験を積んできていて、
そう。
まあ、イラン研修も積み上げていると、なってくると、どうしても浅く聞こえてしまうわけですよね。
そうですよ。ケツドア舐められたりして生きてきてるわけですよ。
そうですよ。じゃあ、そんなか毎日そんな生活を過ごしてるわけですから。
毎日って言うとね、家庭に日々が入るからやめてください。
あの、キューアナルビンもあるぐらいの、週に1日ぐらいは。まあ、それはいいとして、あとはなんだろうな、その、まあ、番組にタイトルがついてますよね。どうして、うん、3次元のアイドルを好きにならずに、二次元のアイドルを好きになるのかっていう付け方をすると、
うんうんうん、
普通はそういったテーマにを設定して話をしてるのかなっていうふうな期待を持って聞くんだけれども、
うんうんうんうん、
これおそらく、うん、適当に話をしていてその後で、中で一部こういう話をしてたのでそれをトップに持ってきたっていう付け方をしてるはずなんですよ、番組を聞いた感じだと、
ね、うんうんうん、
なのであ、うん、じゃあどういう話になるのかなって思って聞いてると、なかなかそういう話にならなくて、
うん、
でしかもなった途端に、
うん、
超普通な結論に落ち着くっていうものすごい肩透かしを食らうんですよ。
はいはいはいはい、はい、はい。うん。いや、あのね、その、まあ、もともと何の話をするか決めずに喋ってて、最終そこに行き着いたっていう、その流れ自体が悪いわけではないとは僕は思ってるんですよ。
はい。
まあ、そんな番組僕もやっておりますから。
はいはい。
一つね。
うん。
ただね、まあ今回それ聞いてて、まあその高校生云々というところもまあその踏まえた上で、まあ一つちょっと大きくあるなっていうのは、その喋っている瞬間にこのトークの売りがどこにあるのかっていうのを意識するのに欠けてるなって思いましたね。
うんうん。
うん。だから、これを聞いた人は、ここの部分で笑うでしょみたいなそういう自信のないまま、自信とか自覚、
まあこれは内輪の話を取って出してるだけだから、
うん、
そういった自覚は多分ないでしょう。意識してないと思うんですけどもね、
うん、
自分たちが楽しく話してるから、まあ他の人も聞いたら楽しく思うんじゃないのっていう、だから聞き手の存在を意識してない、その自分たちとこう違ったバックボーンを持った人が聞いて面白いかどうかっていう、そういう人が聞いてるっていう意識はあんまりないのかなという気がしますね。
だからまああの前にね、その僕、アルさんと喋ってた時に言った話というか、まあ出た話で言ってたんですけど、
はい、
そう。まあネットラジオとかって難しいよねっていう話をしてたわけですよ。
はい。
まあネットラジオに関わらず、まあそのマス。
うん。
に向かって発信するっていうのって、振り幅がでかいと。聞く人がいろんな人おると。
はい。
だから例えば、顔も知らんぐらいの近所のばあさんと電話をしてて、
うん、
で、その人と喋ってて、その人に分かるように喋って、笑かさなあかんみたいなレベルのことが求められることもあるじゃないですか、みたいな話をしたことがあるわけですよ。
はい。
そういう意味でいくと、ってなるかなって思いましたね。
うん、まあ、あとは、彼らって多分、関東の子たち、まあ、関東の方ですよね。
うん。
まあ、なので、その、関東人特有の話の持ってき方というか、その関西人がこう期待するような、この話はこういう風に受けて落としてっていう意識の低さは、まあ、その土地柄という部分もあるのかなと。
うん、
まあ思うので、まあそれを生まれた時からですね、
うん、
ね、おぎゃーからこう出落ちだったりするようなぐらいの関西の人の水準を求められるのはちょっと酷かなというふうにも
思うんですけど。出落ちじゃないおぎゃー難しいですけどね。考え落ちのおぎゃーはなかなかできないですよ。
ね、そこで挑戦したいですけど、うん、なんで一回しかチャンスがないという。
そうですね。うん。いや、まあまあまあ、関西人もね、結局のところ、その高校生ぐらいの時にお笑いの真似事みたいなことをね、会話の中でやってるうちになんとなくそんなんをやる人が多いっていうだけのもんですから。
うん。まあ、ただそれが、なんでそういうことができるかっていうと、やっぱりその相手がどういうふうに受け取ってるかっていうことを、まあ、考えた上で喋ってるからできるわけですよね。
まあそうですね。
さっきから指摘してる通り、その、まあ、どういう人に聞いてほしくて、で、聞いた人がどういうふうに思ってっていう意識はやっぱり足りないのかなって。
うん。うんうんうん、
言わざるを得ないですね。
うん。いや、まあ、ただね、その、高校生でこういう、ああいうね、話をして、
はい。
まあ、ある程度、まあ、編集して手も加えてる部分もあると思うんですよ。
あ、そうですね。その、まあ、3つに分割で配信されていて、
うん、
で、その、まあ、ファイル1の終わりのところで、うん、ちゃんとアナウンスが入って、
うん、
あら、手間がかかっているじゃないですかと、
そうそうそう。
感心したんですけども、
うん、
これ前に他の回をやった時に4分割していて、
うん、
で、その4分割したファイルをそのまま使ってるから、
そうそうそう、
4の1が終わりだよって言って、3の1が終わってるという、うん、で、3の2の終わりでも同じこと言ってるっていう、うん、努力がもう一歩足りない、残念っていう。まあ、ほつれだからそこは可愛いと思って言えば可愛いですけどね。
うん。まあ、ただね、まあそういうふうに手を加えてアップしてみたいなことをやってるんですから、
はい。
僕は違う世代に向けてやってみるみたいなことの試行錯誤の結果、いいものが出来上がってくる可能性は全然あるなという意味では、ちょっと、あ、いいよねって思いました。
うん。
うん、あ、そんなんできるのっていいよね、今ねっていう、
うん。うん。まあね、そうですね。僕らが子供の頃は、ポッドキャストなんてなかったですからね。
そうですね。
ね、テープに吹き込んだりとかした人もいますけれども。
そうそうそうそう。なぜで僕が、はい、初めて買ったパソコンでは、CD1 枚を MP3 に圧縮するのに一晩かかったりしてましたからね。
ああ、僕のその当時使っていたノートパソコンは MP3 ファイルを再生しようとしたに、
うん。
OS がこけるっていう
。
とんでもない。
うん、
MP3 ファイルは怖いなっていう印象を与えつける、そんなね、時代もあったわけなんですけれども。
そうですよ。まあ、その辺行くと、まあまあ、そういう環境があるので、まあちょっといろんなことにチャレンジングしていただいてですね。
うん。
うん。っていう形の期待を込めたいけれども、残念ながら、今回推薦いただいた回についてはごめんなさいと。
ね、ジャスさんが第1回からちゃんと聞いた上で、この辺良かったよっていうコメントをしてくれたら、うん、その辺を参考に、もっとどうやったらばこうね、いろんな人に面白いと思ってもらえるかって意識を持って、うん、ある程度持ってやるのはいいでしょうね。そればっかり考えるとつまんなくなるに決まってるんで。
まあまあまあまあ。だからね、実はね、僕ちょくちょくメールをいただいたりするんですよ。うちの番組こんなことをやってて、こんな風にしたいんですけど、みたいなメールをいただいて、N1 とは全然関係ない体で。
ええ。N1 に出すと、こうやって、うっかり叩かれちゃう恐れもありますからね。
そうですね。で、僕は、そこで、ここはこうした方がいいんじゃないでしょうかとか言うたりですね。
ええ、
もしくは、サイトの構成、こない考えてるんですけど、どうしたらいいですか？じゃあ、このシステムを使った上で、このページには、こういう記述をしたらいいんじゃないでしょうかとか言うたりですね。
ええ、それ、後で請求してもいいぐらいのお仕事ですね。
でしょ？で、だからまあ、そっちに送っていただいた方が良かったのかなっていう気はします。
かもしれないですね。まあ、まあでもですよ。
はい。
うん。こういうところに出して、で、やっぱりその、うん、あんまり褒められてない番組ってこれまでにもあるので、
うんうん、うん。
まあそういうところにあえて出すっていう部分での、まあ、
うんうん、
勇気っていうのはもちろん評価しますし、
うんうん。
だいたいこういうのやってるんだから、それを恐れて、出さないっていうよりは、
うん、
いいからとりあえず聞いてみろよっていうのは、僕姿勢としてはいいと思いますよ。
そうそうそうそう。なのでね。
うん。あとはその、これまでの回も、その僕があまり興味を持てなさそうな、まあ僕が興味を持たないテーマだったから聞かなかったんですね。だから、うん、まあそもそもその好きなもののベクトルが違ってるっていう時点で、まあ高評価するのは難しいのはまあね、しょうがないというふうに思って聞いてくれると思うので、まああれですよ、こんな物分かりの悪いバカどもに分かってもらおうと思って作っちゃいねえよって、いうのもありだと思いますよ。
そうですね。案外これ聞いた向こう側の方が、なんや、立夏とかジャスとかいうやつは文化レベルが低いなっていうことで終わってる可能性ありますからね。
そう。で、やりたいことをやればいいんですよ。好きなように。だって誰かに何か言われて変える理由なんか一個もないじゃないですか。
そうですよ。いいこと言わはった。
そう。好き勝手に、地域の人の悪口を言ったりとかすればいいんですよ。
僕はとある方にですね、ネットにこんなことを書かれていて、ちょっと気にしてますっていうことを言われたときに、
はい。
いやいや、ネットに書かれている評価とか評判なんていうものは9割9分間違ってますからねって胸張って言ってましたからね。
あ、ちょっと合ってるんですね。
たまにぐっさり来る。
まあでもね、それぐらいは、現実生活の中でもっとぐっさり来ることなんていっぱいありますからね。
ありますあります。
はい、ね。
家で言われたりする。
まあ、一番凹むパターンが。
ああ、そういうこと言う、みたいなやつがね。どうしても来たりするんで。
ね。まあ、ぜひ、この調子で頑張って、
はい。
にわかレビューラジオがきっかけで持ってたりとかしてほしいですね。
そうですね。いや、だから前言いましたけど、とあるお絵かき掲示板のところで、ボロクソに叩かれていた中学生がですね、
はい。
気がついたらですね、ガイナックスのアニメーターになってたりするわけですから。
ね。もう、勝ち組ですよね。
そうですよ。
とも言い切れない気もするけど、まあ、ただね、今ほら、今時点の評価なんていうのは、
うん。
決してこの先の何かを保証するものではないわけですからね。
そうですね。まあ、もしくは、高校生3人組じゃなくて、小43人組とか言うてたらいいんじゃないでしょうかっていうぐらいでですね。
ええー、ああ、ホットなトークが期待できますね。
ね。まあ、そんなところでしょうか。
ねえ、これ高校生3人組じゃなかったらどうしましょうね。
中1やったらすごいなと思いますね。
いや、逆ですよ。おっさんだったらどうしますか、これ。
おっさんやったらやめろ。もうお前らはやめろ。
再現度高いなーって感心するところですよね。
若いなーお前らっていう、うん。これで55とかやったらびっくりしますもんね。
ねえ、精神の若さを保ち続ける秘訣で多分本書いたら儲かんじゃないですか。
あのね、なんか、もしそうやったとしたら、精神が若いっていいことじゃないなって思いますね。
ですね。
うん。
取り返しのつかない数十年を失ってるわけですね。
そうですね。まあまあ、そんなわけで、まあ、次戦多戦でございますよ。
はい。
メールをくださいと。
はい。
メールじゃなくてもいいんですけど。
お手紙とかですね。これから住所を言いますので。
そうですね。兵庫県の兵庫県です。兵庫県まで言います。
はい。兵庫県ジャス様でお手紙を出しましょうと。
そうですね。届いたらどうしよう。届いた場合は僕郵便局を疑いますけども。
バレてますね。
ね。いやいや、じゃなくて、
はい、
電子メールをくださいということで、メールアットマーク sgmx.info、スペルは mail@sgmx.info までよろしくお願いしますと。
すぐに取り上げて、すぐに収録して、しばらくして出します。
そうですね。
総帥ラジオ。
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒。
初の試みなんですけど。
そう、はい、はい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って
言う。30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
持ってね、持ってね、持ってね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないですよ。
はいはい、
そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総帥ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。